はい、皆さんおはようございます。本日2回目のライブとなっております。はい、もし、今日のね、スピリチュアルメッセージ、今日の占いはどんなものだったのかなという方がいるようであれば、一つ前の、はい、ライブの方を聞いてみてください。うん、かなり強いメッセージ降りてきていました。はい、そしてね、今日だったんですが、かなりプライベートな話となります。はい、そして、うん、今現在ね、私の中で起こっている、そう、このね、エゴの手放し、そう、エゴというものは、人間ね、誰しも持っていて、そしてそこに留まりたい、うん、留まっていた方が安全よ、変わらなくて大丈夫っていうようなね、うん、感覚、そうですね、潜在意識が意図しているところだと思います。それを、に向き合って、いうことを今ねしています。はい、一体ね何があったのか、そしてね私にとってはこの音声配信、うん、で話すことで物事が整理できるかなと思ったんです。そう、そしてねもしかしたら同じようにねちょっと悩まれている方の、うん、光になるかなとか、そう、あとはね音翔ちゃんですよね。かなり戸惑っていると思います。急に私がこんなことを言い出したので、みたいな感じになっていると思うので、そう、ちょっとね、説明にもなるかなというような、うん、感覚がありますので、はい、今日は、うん、この感覚を忘れてしまう前にね、音声に残しておきたいなと思いました。はい、それではまず背景の方から行きましょう。うん、私のね、配信をよく聞いてくださる方、最近私たちが、長いお休みをいただいていたことをご存知だと思います。日本とバリの旅行、うん、このね、3週間、行程3週間のね、うん、旅行に行ってまいりました。はい、そして息子くんは現在、5歳と1ヶ月ということで、うん、かなりね、成長、心の成長もしてきています。はい、そしてですね、うん、3週間お母さんとべったり、はい、片時も離れることがありませんでした。そう、そしてね、帰ってきて、いざ日常に戻ろうとなった時に、そう、何が起こったかっていうと、うん、ママから離れたくないという感覚、はい、があったんですね。今まで一緒にいたのになんで離れるんだ。例えば、習い事一つとってもそうです。デイケアに行くにもそうです。幼稚園ですね、こちらの。はい、行っても離れたくない。行かないで。もう本当にね、それはそれは5歳児、パワーがあります。必死にこう、しがみつき、離れないというような。うん。デイケアはね、もうプロの集団の方たちが、の集まりなので、話してくれるということをします。はい。だけど、習い事となると、うん。本当ね、ママの後ろに隠れて、全く行動をしない。そう。で、そこでね、ムクムクと私の感情、うん。もうね、赤裸々にお話しさせていただきますけれども、私の感情は、はい、できるのにどうしてという感覚がまずあります。そして、お金払っているのにもったいない、うん、このいう感覚もあります。本当に恥ずかしいお話なんですが、その二つが、うん、で、私、何のためにいるのみたいな、なんでわざわざ来てるのに、なんでできないのかなっていう、うん、残念な気持ちっていうものが正直心の中にありました。はい。そしてね、それが、まあ、何回と続く、うんですね。で、最初はね、私もまあ仕方ないか、うん、そうだよね、3週間一緒にいたし、と、私の中で、うん、心の中で納得していたつもりだったのですが、この間ですね、空手の、はい、練習というか、空手のレッスンに行った時ですね、もう本当に何もできなかったんです。ずーっと後ろで。そしてね、優しい先生たちが常に気をかけてくれていました。はい、そしてね、先生心配されたのか、うん、そのレッスンが終わった後に、どうしちゃったかな、みたいな感じで、うん、話しかけてきてくれたんですね。で、私も、まあね、そういう、今、息子くんに怒っているであろうことを説明をしました。うん、でもね、 正直お話ししていて胸が苦しかったんです。そう、なんかこう報われない気持ちとかね、ちょっとね、気を緩めてしまったら泣いてしまうんじゃないかっていうような、感じで。で、その泣いてしまいそうな感情を押し殺したんですね。これ本当はしちゃいけないんですけれども、まあね、世間一般的に言ったらね、いきなり先生と話してていきなり泣くかって言ったらね、ちょっとしないですね。これね、泣いてしまえば、おそらく、その場で、ことは収まったんだと思うんですね。だけど、泣かなかったんです、私は。あえて、いや、泣いちゃいけないだろうと思ってね、泣かなかったんですね。そう、そして、帰りの車の中ですね、やっぱりね、怒りというもので、こう湧いてしまったんです。押し殺した感情が爆発してしまったんですね。で、息子くんと喧嘩という形になりました。もう喧嘩っていうよりも私が一方的なね、怒りをぶつけてしまったんですね。もう本当にね、これは、はぁーって思うんですが、その時はね、もう本当悲しくて怒りになってしまったっていうような、もうね、本当に話していてなんて幼稚なんだろうって思うんですが、でもね、人間誰しも、完璧ではないんですよね。そう、スピリチュアルの世界で、すごく、やはり頑張ってる方、そしてね、本当に身を削って、子育てされてる方とか、そう、家族を守っている方いらっしゃるんですね。で、その方たちにもっと本来の自分を出していいんだよっていうメッセージが高次元からよく来ます。そう、で、でも、こんな幼稚な感情を持っていいの?とか、ありのままの私を表現していいの?って思われる方いらっしゃると思うんですね。で、私も実際できなかったんですけれども、で、私が気づいたことを今シェアすることで、もしかするとね、誰かの光になるのかなというような感覚があったんですね。なので、今、現在ね、赤裸々にお話をさせていただいてます。そう、そして怒りという感情が湧いてきた。でね、家に帰ってきて、そう、私はもう、自分の感情をね、ちょっとコントロールすることができなかったんですね。そう、なので、必要最小限のことですね。その日は、お料理。もう、夫翔ちゃんがね、お家にいたという安心感もあって、私、ちょっと任せるっていうことを伝えたんですね。このまま行ってしまったら、この怒りの感情というものが、息子くんだけに当たってしまうということで、少しね、私は、ベッドルームに、閉じこもり、はい、数時間、そう、息子くんが寝るまでね、よろしくね、というようなメッセージを、はい、夫翔ちゃんに書き記し、あとはお任せということをしました。その間ね、まあ自分の時間というものを作り、そう、自分に向き合う、感情に向き合うということをしました。でもね、やっぱり、表現ができていなかったがために、なんかふつふつとした感情、そして、夫翔ちゃんとのね、対話というものも、そうですよね。はためから見て、もう、音翔ちゃんの立場もわかるんです。はためから見てね、いかにも怒っているであろう奥さん、いかにも怒りの感情を抱えている奥さん、そして、いつもしている、そう、育児というようなことを手放す、ね、ご飯を作るであるとか、ね、寝かしつけるっていうものを手放した。ちょっとね、こう、触れないでおこうというような、そっとしておこうという感覚が、夫翔ちゃんの中で芽生えたんだと思います。そう、だけどね、今、振り返ると、まあ私も悪かったんですけれども、この時ね、私がすべきだったことというものは、そう、話したかったんですよね。そう、感情に触れるということでね、ごめんなさいね、ちょっと涙が出てきそうなんですが、泣いてしまったらごめんなさい。感情と向き合ってるわっていう感じで優しく捉えてください。はい。そう。話して表現をしたかったんですね。と、その時の私。でもその表現の場を持てなかった、あえて持たなかった 私は持たなかった。どうせ泣いてしまうだろうと思ったから、その時に持たなかった。そして、夫翔ちゃん、夫翔ちゃんで、そっとしていた方がいいだろう。うん、きっと、自分の中で折り合いをつけるだろう、みたいなことがあったがために、そう、溜まった感情がね、心の中でずっとくすぶった状態になってしまったんですね。そう、なので、今ちょっとこじれてる。私の中でも、夫翔ちゃんの中でもちょっとこじれた感覚になるのかなと思います。はい。そして、うん。そうですね。次の日を迎え、昨日は私自身がワンオペだったんですね。はい。夫翔ちゃんはシドニーの方に出張していて、私が息子くんを通常だとプールに連れて行ってっていうことだったんですが、私がね、その日の夜、ふとね、降りてきた感覚というか、まあ、おそらく高次元からのメッセージかなとも思うのですが、うん。しない。という選択をしてみなさいっていうことを言われた感覚があったんですね。そう、それは今までしてきたこと、そう、当たり前のように息子くんをデイケアに送っていく、そう、息子くんを迎えに行く、そう、習い事に連れていく、うん。それをしないっていう選択肢を持ってみなさいっていうことを言われた気がしたんです。そう、なので、昨日はね、スイミング、お金も払っている、うん。私の中ではとても難しいんですね。お金を払っているのに何もしないのは意味がないと、どうしてもね、こう、私の固定観念というもの、私のエゴの部分が叫びを上げるんですね。だけど、それにあえて向き合って、そう、朝ね、レッスンの方に電話をして、今日はお休みしますということを言いました。そして息子くんにも、うん、ね、行ってもできないのであれば行きませんということをお伝えして、はい、昨日はね、本当に何もしなかったんです。私がね、したのは家の大掃除です。はい。いつもしない、だけど気になっていた部分を徹底的に掃除をするっていうことをしました。うん。でね、掃除をすることでやっぱり心ってこう、すっきりするんですね。実際私も、掃除をした後、すっきりしました。はい。なので、うん、気持ちも良かった。で、息子くんに対するこう感情とかね、うん、レッスン行けなかった残念な感情っていうのも少し向き合うことができました。はい。で、うん、だけどね、やっぱりこうなんか自分の中でふつふつとした感覚がまだあります。そう、そしてね、でも、とりあえず感情をあらわにしないように、夫翔ちゃんが帰ってきた時ですね、うん、食事を食べ終えた後ですね、うん、私は送っていかないのでよろしくねっていうことを伝えたんですね。で、夫翔ちゃんの中ではそれはボイコット。まあ私もボイコットという言葉を使ったのですが、うん、ボイコットという形でちょっとね、びっくりしてるんだろうなと思います。うん、だけど、きっとね、私に必要な、うん、息子くんにも必要なんだと思うんですね。距離感というものです。今までね、べったりべったりくっついていて、で、それをね、もう、息子くん5歳なので5年間しています。そう、そのべったりくっついてる感覚を、うん、今、ちょっとね、緩めるということをしなければいけないんだなって気がついたんです。うん、ともすれば、まあ、親とね、子供の関係って、共依存の関係はあるんだと思うんですね。そう、だってね、自分が産んだ子供というかね、そう、お互いにね、お互いを必要としている、いるのが当たり前というような状況になるのは仕方がないことなんですよね。そう、なので、どうしてもそういう、いった感覚にはなってしまっていたんですが、それを手放すということで、今朝したこと、はい、通常ですと、うん、私看護のお仕事に来ているので、はい、病院はものすごくね、デイケアの近くを選んでいます。はい。デイケアは病院の近くを選んでいます。はい。なのでね、いつもは、息子くんを送ってから、はい。私が、仕事に来て、で、お仕事終わってから、迎えに行って、そしてっていう形なんですが、うん。今日したことを、息子くん起きました。5時45分ぐらいに起きてきたのかな。で、いつもだったらね、バタバタと準備をして連れていくというようなことをしたのですが、今日はね、ママは連れていかないから、ママと、バイバイできない よねみたいなことを、バイバイできるなら連れて行くよみたいなことを言った時に、バイバイできないということを言っていたので、じゃあママ行くねっていうことで、その場を後にしました。はい。そしてね、送るっていうことは、おとしょうちゃんすると言ってくれていたので、もしね、二人の中で、はい、話し合いがされて、行くということになれば、今日でケア行くんだろうなと思います。で、息子くんが、今日は行かない、おとしょうちゃんと話し合った結果、行かないというのであれば、それはそれでいいのかなというような感じがします。そう、今まである、価値観というか今まである日常を手放す、ものすごくものすごく苦しいプロセスだなと思いました。私の中の罪悪感、この罪悪感っていうものがものすごく大きいですね。私いいのかな、こういうことしていてって思うんですね。そういった気持ちがムクムクと出てくるのですが、あえてその感情を、今は見ないようにしようとしています。どうしても顔をどうしてもね、こう出てくるんですが、それをあえて見ずに押し付けて、います。すごい難しいんだなって改めて自分でやってみて思いましたね。本当にね、優雅やすきしだよなって思うんです。個人セッションをしていて、そう、笑顔手放してくださいねとか、いうメッセージが降りてきた時に言っています。実際やってみるとなると、そのね、一言では全くね、表せないような感情が次から次へと湧いてくるなといったような感覚があるんですね。でもね、必要だから私の前に提示されているんだと思うんですね。そう、だからもしかするとこれがね、今対処せずに、例えば10年後、息子くんが15歳になった時に始めた、息子くんがちょっと手が離れる時というかね、自立もう知ってますよね、15歳となると。し始めている時にそれをした、その時だと多分ね、もっともっとその感覚というものは崩れていたと思うんですね。はい。で、気がついたことをもう一つだけお話しさせてください。はい、おとしょうちゃんですね。そう、インフルエンサーと言われている方です。はい、そしてね、ご自身もですね、何かもやっとした感情があったとき、それを表現することの大切さというものを伝えています。はい、そしてね、そう、Facebook でされていたつぶやき、そう、私が育児ボイコットをします、宣言しましたということを言っていたんですね。で、僕の中では一大事ですということを言っていました。で、そのね、反応だったんですけれども、そう、私を心配してくれる声というものもたくさんありました。本当にありがたいことです。そう、心配させてしまう案件だと思います。そう、ともすればね、ユミさんがみたいな感じだと思うんですね。なので、いつかね、そのコメントをくださった方には、個別で説明できる時が来ればいいなと思っています。はい、そしてね、今回ね、日本で石を購入させていただいた方がいるんですね。とてもね、整った方なのですが、その方がね、女房はそれくらいがいいっていう一言を言って、コメントで出してくださったんですね。そう、正直びっくりしました。ね。反対意見が多いんだろうなとか、大丈夫なのかなっていう心配意見の中で、それくらいでいいって言ってくださる方がいたんです。びっくりしたんですね、本当に。心からびっくりして、その一言にね、ものすごくものすごく救われたんです。そう、そのね、心配事とか、コメントを寄せていただいた心配事とか大丈夫ですかとか、もしかしたらその中の、ね、中には、ユミさん甘すぎって思ってる方がいらっしゃるかもしれません。でもね、それは私の声なんですよね。そう、私が心で抱えて、私が私をジャッジしてる声なんです。そう、その中でね、一人、それくらいがいい。っていう風に言ってくださった方がいた。そっか、そうだよねっていう風な気持ちにもなれたんです。なのでね、本当に、まだね、私の中で、今、そう、お金を払っているのにやっていないとか、そういったね、感情の手放しっていうもの、できていないような状態です。だけど、 きっと向き合えると思っています。そう、そしてここから得ることものすごく多いんだろうなって思うんですね。なので、そう、揺らぎというものは出てしまいます。不安とかね、これでいいのかな？私、そう、いい親なのかなっても思ったりもするんですね。いい、うん。そう、だけど、そこをあえて見ず、なるようになるさっていう形でちょっと捉えてみる。そうすることで、うん、新しい価値観っていうものが私だけでなく息子くんの中にも、そして夫翔ちゃんの中にも、うん、芽生えるのかなといったような感覚があります。はい、うん、そう、なんか、なんかね、うん、今までやってきたこと、当たり前のようにやってきたことを手放すということ、うん、本当に難しいなって思います。うん、でも、今やったから、今後のね、息子くんが、例えばね、うん、学校行きたくないとかね、いろんな人生の中の波を迎えたとき、うん、お金を払っているんだから行きなさいとかね、そういう感覚はきっと私の中でないんだろうなって思います。ただ、今私が向き合わなければいけない感覚なんですね。そう、しっかりと払っているんだから行きなさい。これをね、手放す。はい。本当に、うん、難しいなとは思うんですが、うん、私の中で向き合わなければいけない感情だと思っています。はい、ということで、うん、本当にね、いろんなご意見あると思うのですが、今私が必要なことしていること、うん、話すことで私の中で整理もできました。はい、うん、しっかりとね、なんか道が見えてきたかなといったような感覚があります。はい、そしてね、夫婦間、うん、やっぱりね、コミュニケーションすごく大事だなって思います。そう、女の人は感情を表現することで、うん、落ち着くという性質をやっぱり持っているなと私は私の中で感じました。うん、だけど、夫翔ちゃんにしてみればそれは優しさなんですね。そう、そっとしておいてあげる優しさ。うん、でも、そう、これを対話をしないということは、わだかまりというか、ができてしまうんですね。溝というものが。なので、うん、折を見てね、しっかりと話ができる、話し合いの場っていうものを持ちたいなと思います。はい、うん、女性と男性、全く違った生き物だと思います。そう、なのでね、もしこれを聞いてくださっている女性の方、どうやって、たら溝を埋められるのかのヒントになるかもしれません。もしね、これを聞いてくださる方が男性の場合、どうやって、うん、奥さんに向き合っていくのか、うん、感情を吐き出しさせてあげる場を作るっていうことをされてみるといいかもしれません。そう、そこにはね、きっと喜怒哀楽というものが出てくるんですね。うん、特に悲しみと怒りの部分ですね。だけど、それは必要な感情だと捉えて、うん、そのコミュニケーションの場というものを作る。うん、それが、夫婦間のコミュニケーション、大切なも場所かなと思います。はい、ということで、すごく長くなってしまいましたが、私のね、心の中を吐き出す、本当に赤裸々に吐き出させていただきました。はい、最後まで聞いてくださった方、ありがとうございます。そしてね、エネルギーを切り替えましょう。はい。今日一日ですね、皆さんの一日が、うん、生活の中にね、本当にキラッとした幸せを、見出すことができる一日でありますように、はい。オーストラリアからね、お祈りさせていただきます。素晴らしい一日になりますように。スピリチュアルコンパス代表、ゆみでした。じゃあね、バイバイ。